お茶の水キリストの教会礼拝説教2月28日立ち止まられた主イエス、ヤイロの家への道。最初に聖書をお読みいたします。聖書の箇所はマルコの福音書5章21節から43節、マルコの福音書5章21節から43節でございます。少し長いですけれどもお読みいたします。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の後ろから失礼しましたイエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他には、誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたり、わめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って、子供のいるところへ入って行かれた。そしてその子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさい、という意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるよう言われた。皆さんおはようございます。コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ですが、礼拝堂に集まっての礼拝は現在できない状況が続いております。 そのため、今朝も説教の原稿を通して、あるいはコンピューターを通して、御言葉を取り継がせていただきます。なお、最近の新規感染者数は、一時期に比べますと減少しております。私たちは感染の再拡大が起こらぬよう気をつけたいと思いますが、と同時に、教会堂で礼拝を共にお捧げできる時を楽しみに待ちたいと思います。ところで、昨年はコロナウイルス感染拡大の影響で、さまざまな予定や行事がとにかく中止や延期となりました。私たちが立てていた2020年の計画は、そのほとんどが計画通りには進みませんでした。教会に関係することを挙げてみましても、例えば愛参会や夏の CS キャンプ、箱根キャンプ、墓地訪問、クリスマスの諸行事といった諸行事、活動のほとんどがストップしてしまいました。一部オンラインでの開催ができた活動もありますが、従来と同じようにすることはできませんでした。2020年は本当にあらゆる計画が計画通りにいかなかった年だったとも言えると思います。コロナの問題は歴史的に見ても稀に見るような大きな出来事だと言われていますから、これほどまでに様々な計画が一斉に計画通りにいかなくなるということは、そんなにしばしば起こることではないかもしれません。しかし、予定通りにことが進まないという経験は、コロナの問題が起こる以前から比較的よく体験することだったのではないでしょうか。例えば、道路が渋滞して目的地に到着するのが遅れた。休養ができて本来予定していた計画を変更せざるを得なくなったといった出来事です。こうした予定通りにことが進まないという出来事は、私たちの普通の日常生活にも昔からあったようにも思います。そしてなんと本日の聖書箇所を見ますと、主イエスもこれに類似した状況に置かれるのでであります。本日の箇所で主はヤイロという人のお嬢さんの病気を癒すためにお出かけになるのでありますが、その道中、全く別の女性が主の着物に触り、その女性の病気の癒しを求めたのであります。そして主はこの着物に触った女性に話をされ、そこで少し時間を使うのであります。この着物に触った女性とのひとときは、主イエスが初めから予定されていたことではなかったように思われます。いわば予定外の出来事でした。そしてこの予定外の出来事のために、もともとの予定であったヤイロの娘のところに行くという計画には大幅な遅延が発生するのであります。そしてついにはヤイロの家から使いがやってきて、ヤイロのお嬢さんは亡くなりましたと知らせるのであります。このように主の地上での宣教活動においても、予定外の出来事がしばしば起こっていたようです。では主イエスは思わぬ予定外とも言える出来事に対してどのように対処されたのでしょうか。また聖書に記されている予定外の出来事から私たちが学べることとはどんなことなのでしょうか。これらの問いを念頭に置きつつ、今朝は次の2つの点を皆様と分かち合わせていただきたいと思います。すなわち1点目に機会を大切にするということです。そして2点目に主を信じ続けるということでございます。これらの2点を今朝は皆様と 分かち合わせていただきたいと思います。それでは本日第1点目のポイント、機会を大切にするというポイントをご一緒に考えてみたいと思います。先ほども申しましたが、本日の箇所で主イエスがもともとなさろうとしていたことは、ヤイロの娘を助ける、癒すことでした。24節、そこでイエスは彼と一緒に出かけられた。主はヤイロの家へと向かわれたのです。しかし、次の節、25節から予定外とも言えるような出来事が始まります。12年もの間、長血を患っている女性が、癒しを求めて主の着物に触ったのであります。なおここで記されている長血という病気がどのような病気を具体的に指しているのかは正確には分かっていません。いずれにしてもこの女性は12年間病気に悩まされていたのであります。そしてこの女性は癒し主でもあられる主を求めていたのであります。そして群衆がイエスに押し迫っている状況でありましたが、この女性は思い切って主の着物に触ったのであります。主はこの女性の信仰に応えてくださいました。群衆が群がり、イエス様の周りはごった返しているような状況だったと思われますが、主はこの女性の方をしっかりと見つめて、語りかけたいと思われたのです。ちなみに弟子たちは次のようにも言っています。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になって、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。この状況で主の着物に触った女性を探すことは容易ではなかったようです。しかし主は立ち止まり、その場でこの女性に語りかけようとなさったのです。なぜ主は群衆でごった返している状況でもあえてこの女性に語りかけようとなさったのでしょうか。それはおそらく女性が本当に心の底から主を求めているその時を主は大切にされたからではないでしょうか。後でこの女性を探し出すことも、奇跡をなさるイエス様ですから不可能ではなかったと思います。しかしこの女性が主を求めて着物に触った時こそ、この女性が主と出会う最善のタイミングだったのです。別のタイミングではこの女性の心は主に対し十分に開かれておらず、主を素直に受け入れることができなかったかもしれません。そして主はその最善のタイミングをお持ちになり、ヤイロの家に行くという予定があったにもかかわらず、足を止め着物に触った女性を探されたのではないでしょうか。このように今だからこそできること、今しかできないことが私たちの人生の各ステップにおいてもあるのではないでしょうか。そしてそのような今だからこそできること、今しかできないことをしていくにあたっては、私たちが立てた計画や予定を多少なりとも犠牲にしなくてはならない場合もあります。主イエスのヤイロの訪問に遅れが生じたようにであります。しかし主が足を止め、12年間病気で苦しんでいた女性に目を留め語ってくださったその出来事は、決して無駄な出来事ではありませんでした。無駄どころか、この出来事はその女性が主としっかりと向き合い、主と出会うという、この女性が一番必要としていた霊的必要が満たされる上で用いられたのであります。今日私たちはコロナ禍に見舞われ、私たちの以前の日常、私たちが予定していたこと、計画していたことは、その大部分が中断しています。しかし、主イエスが ヤイロの娘を訪問する道中に生じた、いわばその旅路を一時中断するような出来事を、イエス様はネガティブに捉えずに、むしろかけがえのないチャンス、機会を見出した。この出来事には、コロナ禍に置かれている私たちにも示唆を与えているのではないでしょうか。もちろん、私たちはコロナ禍の一刻も早い収束を願います。しかし、もし今できることがあるならば、それを感謝して大切に成していきたいと思います。また、もしかしたら今だからこそできることがあるのかもしれません。必要以上に背伸びをして頑張りすぎることは良くないことだと思いますが、今私たちに与えられている恵みをもう一度数え直し、その恵みを味わい、願くは用いていくことが大切なのではないでしょうか。それでは本日の第2点目、主を信じ続けるというポイントに移りたいと思います。ここで本日の箇所で主イエスがもともと尋ねようとされていたヤイロとその家族の心境について考えてみたいと思います。ヤイロの娘は大変な病気で苦しんでおり、その親であるヤイロは主のもとに来て、娘を助けてくださいとお願いしていました。ヤイロやその家族は主が一刻も早く娘のもとに到着することを願っていました。ところがその道中、先ほども言いましたように主イエスは着物に触った女性をお探しになり、この女性にお語りになり、この女性のために時間を割かれています。その出来事はこの女性にとっては大変な祝福となりましたが、ヤイロやその家族たちはどのような心持ちでいたのでしょうか。おそらく彼らはヤイロの娘のことが心配で心配でたまらなかったと思います。ですから、イエス様、立ち止まったりして何をやってるんですか。早く娘のところに来てくださいと言いたかったのではないでしょうか。そして35節、イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。だから急いで欲しかったんだ。ヤイロやその家族は心の中でそう叫んだのではないでしょうか。彼らはすべての望みが絶たれたような気持ちになったことと思います。そしてその家の多くの者が泣き崩れたのであります。彼らの悲しみは私たちには大変よく理解できるものではないかと思います。ところが主イエスが彼らにおかけになったお言葉は、もっと早く言ってあげればよかったではありませんでした。36節、イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてヤイロの家に到着した主は、41節から42節、その子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり、歩き始めた。主は死んだと思われていた娘に、タリタクミと声をかけられ、娘を完全に癒されたのです。主がヤイロの家へ向かう途中、着物に触った女性のために立ち止まって時間を取っておられた時、ヤイロやその家族はそんなことをしている場合ではないと思ったはずです。主は私たちのことを忘れてしまわれたのかとさえ思ったかもしれません。しかし、着物に触った女性のために時間を割いておられた時でも、主は ヤイロの娘を決してお忘れになることはありませんでした。着物に触った女性のために立ち止まった際、主の関心はヤイロの娘に向けられなくなってしまったわけでは決してなかったのです。実際主は着物に触った女性に語り終えられた後、ヤイロの娘のもとに確かに来てくださり、そして癒してくださったのです。主がヤイロの家に向かう途中におっしゃったお言葉、恐れないで、ただ信じていなさい。この言葉は私たちにも語りかけられているのではないでしょうか。時に私たちも、神様、一体あなたは何をしておられるのですか、早く私たちを助けてくださいと叫ばざるを得ないような状況に置かれる場合がございます。コロナ禍もその一つと言えると思います。もちろん私たちは神様に対し正直に私たちの思いを訴えることができます。しかし私たちは神様に訴えると同時に、神様の御言葉に耳を傾けたいと思います。主はヤイロとその家族を決してお忘れにはならなかったように、私たちをお忘れになってしまわれることはありません。そして私たちにも語っておられるのです。恐れないで、ただ信じていなさい。私たちの心の中にはさまざまな心配事や思いがあります。しかし私たちは恐れる心配は失礼しました私たちは恐れる必要はないのです。なぜなら主がいつもヤイロたちを心にしっかりと止めてくださっていたように、私たち一人一人をもしっかりと心に止めていてくださるからです。そして私たちの必要を最善のタイミングで備えてくださるからです。主は言われました。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。本日は与えられました御言葉より、機会を大切にする、そして主を信じ続けるという二つの点についてご一緒に考えました。私たちは時に予想外の出来事に遭い、私たちの計画通りにことが進まないということがございます。しかし主イエスの旅路を遮ったかのように見える着物を触った女性を、主イエスが大切にされ、その女性に語りかけるベストタイミングとしてお持ちになりました。私たちの予定や計画が何らかの事情により遮られる時にも、そのような時にこそできる何かがあるのであれば、そのできることを大切にしていくべきではないでしょうか。また主がヤイロたちを決してお忘れになってしまうことがなかったように、主が私たちをお忘れになることはないということを心に留め、恐れず主を信じ待ちたいと思います。ローマ人の手紙10章11節、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。そして最後に次のことを改めて思い起こしたいと思います。神様にとっての最大の計画外の出来事とは、人間が神様から離れていってしまったことです。当初良かったと神様がおっしゃった、神様がお作りになった世界は人間の罪により歪みました。しかし神様は、主イエスが着物に触った女性を大切にされたように、私たち一人一人を大切に扱ってくださり、主イエスの十字架を用意してくださって、私たちを救いに導き入れてくださいました。これほどまでに私たちは神様によって 愛されているのです。この神様の愛、そして恵みにとどまりつつ、新しい一週間へと出てまいりましょう。一言お祈りさせていただきます。私たちの愛なる父なる神様、あなた様の尊いお名前を賛美いたします。本日私たちはそれぞれの場所において、それぞれができる仕方で礼拝をお捧げしております。コロナウイルスの感染拡大の影響で、私たちは教会堂での礼拝が難しい状況に置かれておりますが、このようにインターネット等を通して御言葉に聞き、あなたに礼拝をお捧げする時が与えられ、ありがとうございます。私たちは時に予想外の出来事に遭い、私たちの計画通りにことが進まないということを経験します。しかし主イエスの旅路を遮ったかのように見える着物を触った女性を主イエスが大切にされ、その女性に語りかけるベストタイミングとして、イエス様はその時をお持ちになりました。願わくは私たちも今だからこそできること、今しかできないことがあるならば、その機会を大切に用いていくことができますようお導きください。また私たちがどのような状況にあろうとも、あなたは私たちを決してお忘れにならず、私たちにとっての最善を神様の最善のタイミングで備えてくださいますことを信じ感謝いたします。あなたに、そのあなたを信じ恐れずに歩んでいくことができますよう、私たちを助け導いてください。コロナウイルスの問題は引き続き私たちに影響を与えておりますが、比較的最近は新規感染者数も少し減少していることを感謝いたします。この問題が収束へと向かいますよう、引き続きお祈りいたします。御言葉の時を感謝し、このお祈りを私たちの尊い救い主主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは皆様、引き続きどうぞお気をつけてお過ごしください。礼拝堂でお目にかかれる時を楽しみにしております。